山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディー号の提供でお送りします。
その整体の先生をやってるとね、整体って背骨でこう人のお体をこう拝見していくんだけども、背骨の観察から始まるんだけどさ、よく克明に見ていくとね、まあ、腰が痛いとか肩がどうのこうのとかいろんなことでおいでになるわけですよ、整体にね、でね、まあ、大げさと思うかもしれないけども、大げさじゃないな、要するに 85% は食の問題なのよ。腰が痛いだの何だの いろんなこと言うよ、肝臓がどうですの何ですのいろいろ言うよクライアントはね。だけども整理していくともう間違いなく食の問題なの。だからその人の体に合った食事をして、その人の体に合ったその食べ方、それからそのなんていうの食品の選び方とかっていう風にしていってもらうと本当に良くなっていくの。
さっきの話に戻つながってくるわけね。
そう、
背骨をどうかしたら治るんじゃなくて、
ないの、
その原因はその先向こう側にある食の問題を解決しない限りいくら腰もんでてもダメだって話ですよね。
そういうこと。
なるほど、
う
ん、
それでね、あのこれはもう実験的に、その整体に通ってきてくださってる方々にお願いをして、その僕これから実験をしますと、なので協力してくださいっていうことでもって、2週間にわたってその食べたものを全部書いてもらったことがある、何人もの人にね、だからもう水一滴まで書いてくれと言ってるわけ、で書いてきてくれたものをこう見ていくと、もう圧倒的に間違っちゃってるわけ、食べ方を。でそれをまあチェックして、その赤でチェックしてね、で青いペン、青い鉛筆でそのこういうものを食べてくれっていうのを書いて、お渡しをして、でそれを守ってもらったと、あの正直に言ってくれと、守れなかった時は守れなかったって言ってくれっていう風に言ってお渡しをして、で、まあ、人によってはね、なかなかできなかった、今週ダメだったみたいなことを言う人もいるのよ、でトータルで見ていくとやっぱりちゃんと僕が指導した通りに、あの食事の内容を変えたりとか、つまんないものを食べなくなったりとかってした人は、その、まあ、整体受けるとみんないい状態になるけどね、でも食べ物が悪いとすぐ戻っちゃうわけ、それがきちんとしたものを食べていくとキープできてるのよ、いい状態がキープできてる。
じゃあ今週ここまでこうキヨさんがこんな風にちょっと整えてくださいました、その状態のまま1週間後も続いてるってことなんですか。
そういうことっていうことがもう明確に分かった、
なるほどね、
だからこれ食いもんじゃんと、いうことになって、まあ、それまでも勉強はしてたんだけども、そこから本当に本気で僕は栄養学のことを勉強しだした。
なるほどね。
といってもその栄養学自体が、その当時はだから1990年もっと前だな、
80年代、
その頃ってそんな本なんてもう全然出てなくって、で、まあ英語も読めないしね、困ったなと思って、まあ、友達に訳してもらったりとかさ、そんなことしながら勉強してたわけ、で、あとはもう自分でそのこうメニューっていうか作るよね、食べ物を。でそれを何度も何度も食べて自分の体がどう変化するとかさ、そんなことやってたのよ、
自分で。
でこんなになっちゃったの。
こんなになっちゃった。いやいやいや、
どうなんですか。
じゃあどうしようもないじゃんそれじゃ。
いやいやいや、いやこんな健康になっちゃった。
ありがとうございます。それで、そのあ確かに食べ物がその人間の体に大きな影響を与えてるんだなということでもって、でそのそういう食べ物を作ってるレストランとか紹介したいと、クライアントにね、と思っていろいろ探したんだけど、これがないんだよその当時は。でなんかあのよく分かんないけどさ、自然食屋みたいなところ いいところがあるよみたいなことで友達が教えてくれてさ、うん、今でこそさちょこちょこっとネットで検索すればいろんなとこ出てくるけれども、
当時はないもんね。
当時ネットがないし、うん、もう新聞だの雑誌だのだってろくな情報なんかないもんだから、
フュージョン料理カテゴリーは当時1軒だしね、
1軒だけだからで友達がこういうとこあるよとかって言うと僕は本当にそこに食べに行ってこうなんつうのその確かめようと思ってね、うん、推薦できるかどうか確かめようと思って、うん、よく食べに行ってたのよ、うん、そしたらばこう気になるからさ、うん、ちょっとこう厨房とか覗いたりするじゃん、うん、そうするとさ、うん、あのなんか自家製ヨーグルトドリンクとかってメニューに載ってるから、うん、俺は飲まないよ、もともと乳製品とか食べない人だからさ、うん、でもまあなんか隣の席の人がさ、あ自家製ヨーグルトドリンクお願いしますとかって言って、であどんなもの出てくるのかなと、自家製って言うとなんかこんなね、うん、でっかい瓶に入ってさ、うん、ヨーグルトがこんなになってこう盛られて出てくるのかなとか思って、うん、こう見てみたらM 社だったりするわけよ。
え、
まあ、M 社、
まあ別に、まあ、メーカーの問題じゃなくって、うんうんうんね、
市販のものだったり
すると、市販のものだったりするわけよ、うん、そこになんか変な何なんだかよく分かんないけどもちょろちょろっとこう入れて、うんうん、なんかかき混ぜて出して、うん、それで自家製なのよ、うん、そんなもんかいみたいな感じじゃない、うん、でもう食べても野菜も特別美味しいわけじゃないしさ、うん、これどこが自然食なんだろうと思って疑問に思ったりとかね、うん、してたわけ、うん、それで次第にこれってもしかしたら俺やるしかないのかなとかってだんだん思ってきて、うん、こう思い詰めるタイプだからね、
そうかな、
ね、そうよ、うん、それでもうこれはもう俺がやるしかないと、うん、いうふうに決心して、うん、で その時整体の先生だから、
はい、
整体の先生だったんだけど、紙にさ、はい、レストランオーナーになるとか書いて机の下にこう
目標設定したんだ、
そうそうそう、もう言われた通りなんか本読むと書いてあるじゃん、
書いてある、ね、もう字に書いてね、
字に書いて
声に出して読んで、
そう
ビジュアルで頭に描いて、
しかも忘れなさい、バカ野郎忘れちゃったらダメじゃんみたいな感じだったんだけど、うん、まあ言われた通りやったの、うんうん、そしたら8年かかったけど、
そうなった、
本当にそうなったの、
そこからだったんですね、
翔さ
んのスタートは。
そうだったの、
ねえ、ね、
こんなことになるとは思わなかった
いいじゃないよ、全然いいじゃん、
そうですよ、もうもっともっと多くの人に知ってほしいですよね、
知ってほしい、
そうですか、ね、この放送がねきっかけになっていろいろ僕のことを知って
る、収まりきらないんだな、まだな、
収まりきらない、
収まり、
あ、収まりね、
そうそうそう、
あ、
そう、まだまだいっぱいね、
うん、相撲の話しようか、
あー相撲の話収まりきらないだろ
う、何ですか、
何ですか、相撲の話面白いよ、
相撲めっちゃ詳しいもんね、
相撲、私をなんで私が、
僕はたあの大鵬柏堂なんですけど、そのちょっと前ですよね、
若いね、たくさん、
え、
若いね、
京さんはやっぱり栃若、
え、栃若、
栃若ですね、
ちなみに 1,2 分でお願いします、
あ、すいません、
1,2 分じゃちょっと、まあ、奇獣記妙札に、
あっと出ましたね、岩風、
岩風、あ、もうちょっと後なんです、六つ嵐、
おっとっとっと、草錦、
いや、あの平幕優勝若波、
あららら、いたね、
いましたね、
うん、まあ、そこまで遡るともう誰も分かりません
けど、
これ放送聞いてる人なんだっていう感じだよ、
まあそうですよね、まあ人間そうやっていろんなものが積み重ねて生きているわけだから、
ね、まあ確かにね、
うん、
僕ね小さい頃ね相撲取りになりたかったんですよ、
そうなんですか、
相撲取りになりたかったの、本当に本気だったの、っていうかね、僕らの時代ってなんか電車の運転手になりたいとかちょっと気の利いたやつだとパイロットになりたいなって
、あと長島に憧れたやつはプロ野球選手、
ね、プロ野球もいた、
うん、プロレスラーはいなかったな当時な、
そうだね、まだプロレスがそんなにはね、ま、
そうでもなかったですね、プロ野球選手、パイロット、お医者さん、
お医者さんっていうのはいなかった
かもしれない、あんまりいなかったですか、
うん、でもまあそんな、
でも相撲取りはなんとなく分かる気がする、
相撲取りになりたかった、
うん、
っていうかね、もうそのことしか考えてないから、僕ね死んだおばあちゃんがね、まあ、バカな孫なんだけども、うん、唯一僕のことを自慢してたのが、うん、この子はね2歳半でしこ名を読めた、
しこ名というのはあのお相撲さんの名前ね、あのなんとか山、なんとか風、なんとか富士と、まあ、漢字で書いてあるわけです
よ、はいはい、
読めた、
そう、重量まで全部読めたの俺2歳半で、
すごい、
だからさ、あれ字と思ってないね、
記号、
記号だよね、あの右脳、右脳だよね、あれ。あ、
そうかそうかそうか、
うん、だって、
うん、蝶々、トンボ、
そうそうそう、
外風みたいな、そういう感じの
覚え方、そういう感じ、
うん、なるほど。
だからその証拠に小学校入っても計算できなかったから
そっか、
未だにできない。
あ、右脳だ、右脳。
あ、そうなの、
ね、イマジネーションの方だ、
そっちなのね。
その相撲の話が何につながっていくんですか。
いやだからこれ
これはね、また
ちょっとさ、
まあ、
あれ
また今度だな、
相撲、うん、だからさ、いや それはちょっと置いとくとしても、うん、僕はなんで相撲協会が俺を理事にしないのか分かんない俺こそ理事になるべきだろう
って知らないじゃん、清さんがそんな相撲を詳しくってこと。
まあそうか、アピールすべきだね。俺あれだよ、あのもし何だったらやるけども呼び出しから行事まで全部オールマイティできるよ俺。
できるの。
できるよ。だからそういう人こそ理事になるべきじゃないかと思ってるわけ
よ。一人でやったらいいじゃん。そしたらあの
やってた俺子供。
一人でやった。
子供の頃
やってたよね。
呼び出して、うん、ね、呼び出しやって。うん、しとかってやってるで、あいよと全部やって、で実況放送までやっちゃうんだよ。いやだからそれだとね、何がいいか、
上風さん、
そうそうそう、
上風さん。
さあ縁も竹縄になってまいりましたけれども、ね、今までねフードプロデューサーキヨさんの、
はい、
締めに入られちゃった。
そうなんですね、うん、4部にわたって行ってまいりましたけれどもね、いろいろ教えてもらったことがたくさんあります、
うん。
私はあの全然なんかロハスとかあんまりよく分かっていなかったんですけど、まあ、ロハスっていうよりは自分は自然なんだっていうことが、自然の一部なんだっていうのが、
その通りだと思うよ。
だから自分の体とマッチするものを入れなきゃいけないんだなって思って、なんか今まで結局私も一人暮らしですから安いものとか、そう結局は安いものに目がいってたんですよ、ちょっとぐらい変なもの入ってって大丈夫だよって適当に考えてたんですけど、でもやっぱりそうじゃなきゃ体に支障をきたしちゃうんだなって、出せないんだなって思って、だからまずは一人暮らしでスーパーに行った時に、なんだろう、物選びをもうちょっとちゃんと考えてみようかなって思いました。
素晴らしい、そう思っていただければ。
素晴らしい。僕は面白かったのはね、太ったライオンはバッファローにやられちゃうあれがね、こうやっぱこう動けるとか、なんかこう自分がこう快適心地よいその体の状態、その状態を作るのが自然界の中で生き延びていく知恵、そんなとこかな。だからそれを何かそうじゃない方に仕向けよう、仕向けようとして仕向けられている自分たちがいて、ブクブクに太らされてるみたいな、ね、そういうのがあるんだろうなと思うんだよね。だからその経済的なことの、まあ、一つの論理と、それから人間が自然の一部として健康で生きるということがちょっと違ってて、それをもう一回ちゃんと一人一人見極めていかなきゃいけないのかな。ちょっと高尚なまとめになっちゃったな。
そうですね、ちょっと分かんないとこもありました
分かんないって言われちゃったよ。まあしょうがないな。
だけどちょっとずつ考えていくことが大事ってことですよね。
そうそうそうそう、
ありふれた世の中だけれども、
そうそうそう、だから今の状態が本当に正しいのかっていうことでもうちょっと考えていくと、いろんなことが分かってくるよねっていうことですかね、清さんね。
そうですね、あの僕はあの文化文明が発達していってね、いろんなものがあの工業製品化されて作られていって、あの生活が便利になっていって、いいことだと思うんですよ、素晴らしいことだと思うのね。だけども踏み外しちゃいけないこともあるよね、例えば食べるものっていうのはやっぱり工業製品化しない方がいいのよ、まあ、最低限のところは必要だけれども、それ以上は加工技術はいくらその技術的に高まったとしてもそんなもの使わなくていいと思ってるわけ、で住むところもそうだと思うので、
そうですね、
いくらでもその科学的に、ね、いろんなものを作り出せるけれども、 その中で暮らすって本当に気持ちいいのかって考えたらば、
やっぱり自然の中で暮らすのが一番気持ちいい、
だから僕ね、そこをちゃんとなんていうのかな、こう我々のその体感に基づいて自分が選択できるようなシステムが社会にあるべきだと思ってるわけ、ところが今僕たちはそれを選べないんだよ、選べるようで、例えば街に出て行ってお腹空いたな、なんか食べたいなって思った時に僕が本当に食べたいと思うものは
ない
ね、
ないね。
だから結局街に出てその食べるっていう機会も必然的に少なくなる、うん、選ぶ店も もうほとんど決まっちゃうっていうような、うん、そういう状況に追いやられてるわけ、うん、で僕は結局それを変えるのはね、うん、その大企業がお金を使ってそれを変えるってことはありえないのよ、うん、
ありえないですね、
ありえないんですよ、です、だから何が言いたいかっていうと、うん、今日ねラジオを聞いてるような人たちが、うん、消費者として本当に自分の声を上げるしかないんですよ、
う
ん、
そうですね、
そういう時代が来ちゃったんです、もう、うん、で本当は自主的にね、うん、作る側がどうぞ安心して食べてくださいって言ってどんどん出せるようになるのが一番いいんだけど、うん、それはもう物の数じゃないね、今少ないけどあることはあるけれども、それはほとんどみんなに知られてない、うん、だから消費者が求めたものは大きい会社も作るようになるから、うん、消費者が本気でそのことを求める以外ないんですよ、
うん、ニーズを上げるってことなんですか、
うん、そうそうそう、
そうね、でそれまたそのことをメッセージとして発信することで消費者の方もね、こんないいお店があったよっていうことを自分のブログとかいろんなところで、うん、今それが少しずつできるようになったんで、うん、広告宣伝に依存しなくても、うんうんうん、
だってさ、ちょっと前までこんな番組を放送できるなんてそんなチャンスさえなかったね、
ありえないでしょ本当に、
そうですね、
うん、だ素晴らしいことが起こってます、
素晴らしいよね、
だからこれはこの、ね、あの工業化のために起きたことだから、 それを我々はそのメリットとして享受できるわけじゃないですか、うん、それをどういうふうに使っていくかっていう時代になったんですよ、
そうですね、
うん、だからここから本物がちゃんと注目されるようになると、
ここからですね、うん、加速的に増えていくと思いますよ、でも
そう僕は ねそう思ってます、
そうです
ね、期待してます。
フードプロデューサーキヨさんから、告知があるということでよろしくお願いします。
ありがとうございます、まあ、毎月やってる生態講座っていうのがありまして、これが10月3日やります、
はい、
メールマガ版発行してますし、ツイッターも時々書いたりとかしてますし、はい、ホームページ上には今の情報も載ってますので、
はい、
ぜひご覧いただいてご参加いただきたいと思っております、はい。
トークメッセージ、
山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は制作真のビジネスマスターズでお送りしました。